質問はですね、どうしたら穏やかな日々を過ごすことができるかと。
穏やか。
ですね。そのためには、仏教で教えられる酒呑童の妄念を知らないといけません。はい、酒呑童の妄念と言いますのは、この天道、天道と言います。天道じゃなく、本末転倒の転倒って書きますけど、転倒って読むんです。転倒っていうのは何かというと、逆さまっていうことです。逆さまですね。逆さまっていうのは、何と逆さまなのかというと、真理と逆さまなことを思っているってことです。それに4つある、ね、4つある。これを酒呑童の妄念って言います、ね、真理に逆さまっていうことをですね、仏教ではこうやってね、地獄に落ちていく人が頭を下にして足を上にして、こう図下即上で落ちていくっていうんです。ね、図下即上って言って、頭が下でですね、足が上でですね、こう真っ逆さまになって落ちていく、
地獄へ落ちていく様。
そうそうそうそう、ね、そう、それは、ね、実際に穴があるわけじゃないです、地獄に。地獄に穴があって、わーって落ちていくってことではなくて、その、真理と逆さまなことを思っているためにですね、その、自分が苦しみたくない、楽になりたいと思って、動けば動くほど余計苦しむんです。
日常を逆さまの状態で生活している、
うんうん、日常、そう、逆さまなことを考えて生きているんです。で、具体的に何を逆さまに考えているのか、それ4つあるんですね。どんなことが逆さまに考えているかというと、これを上洛画上の迷いっていうふうに言うんです。ね、上洛画上。上洛画上の最初の上っていうのは、無常のものを常があると思っている。常ってわかります？常って何ですか？常、
ずっと続く。
いや、違います。常
変わらない。
常って何ですか？常がある。常がある。常がある。例えば、ご主人にお酒は3合までですよってお互いの約束で決めたのだから、 それはずっと続くと思う心。
常に続く。
そう。赤ちゃんは5月7日に生まれると言われたのだから、ちゃんと5月7日に生まれる。それは常がある。
そうなってくれると困ると思って
んだよ。そうなると困るじゃなくて、そうなるに決まっているってこと。困るもんだけど、そうなるに決まる。
決め事が変わらないで、そうなると思って
る。そうそうそうそうそう。自分の中で何か決めますよね、この人はこういう人だって決めたならば、それが現実にずっと続くと思っている心、変わることなんてないんだっていうふうに思う。常があると、ね、常があると思うから、そこに我がつくんです。我がつくっていうのは、これはこうだって固定するんです。だから常とこの我っていうのはセットなんです。この常っていうのは現実世界のこと、我っていうのは私の思いです。わかりますかね。私は死なないと思ってるから皆さん死にませんよね。いいですか。そうですよね。皆さん、皆さん明日死ぬって思ってます？思ってないですよね。どうですか、明日になったらやっぱり明日死なない。ね、ね、明日死なないってね、明日になったらやっぱり明日死なない、その次の日になったらやっぱり明日死なないと思っている。思っているっていうのが我なんです。明日死なないって思ってるっていうのが我なんです。だから実際に死なないと思ってるのが常。だからここセットなんです。我と情っていうのはセット。我っていうのは私の思いの世界、私の中で決めつけている、ね、例えばずっと帯広で、ね、なんていうんですかね、美容師をやっていける、ね、が実際は転勤で札幌に行くと。そうすると自分の思いと現実が食い違う。この時に起きるのが何ですか？
執着。
そう、執着というものです。執着。ね、執着ってどんな時に起きるかというと、現実と自分の思いが食い違う時に執着が起きるんです。息子に農家を継いでほしいと思っていた。ところが現実はそんな状態じゃない。その時に、いやいやいや、継いでくれるはずだと。こう思うのが執着なんです。ね。自分の思いと違う。思い通りになってない、現実が。その時に、ね。ああ、自分の思いが間違っていたんだなあ。これ無我って言うんですよ。自分の考えは間違っていたんだなあ。
てか、我を離れる。
そうそうそうそう。我を離れたら執着がなくなって苦しみが消えるんです。つまり、どんな時に穏やかな心がね、崩されるかというと、執着が起きた時に、心がかき乱されるんです。そうですよね。
なんとかならんかなって。
なんとかならんかなとね。なんとかね、現実が変わらんかなと思うんです。
そうだ、なんとか理想通りにならんか。
そうそうそうそう。その時に人間苦しむんです。執着から苦しみが起きるんです。ね、執着から苦しみが起きる。これが仏教という教えなんです。だからここで分かっていただきたいことは、誰かが悪いから 苦しんでるんじゃないんですね。ね、私が悪いことをしたから苦しんでるんじゃないんですね。誰かが私を苦しめてるわけでもない。ただ自分の思い通りに現実がなってないね。そうだ、加湿器は除湿器ね、それをね、私のね知らないところで勝手に捨てられるなんてことはないと思っていた。ね、あ、こちらか。思っていた。ね。ところが現実では勝手に捨てられた。そうすると人間執着が起きて現実を否定したくなる。その時に人間ですね、煩悩が起きるんです。こっからムクムクムクムク。こっからね。ムクムクって。あ、違う。ね、ムクムクムクって煩悩が吹き上がるんです。ね、煩悩、
すごい膨らんじゃうね。
煩悩って何かっていうと、例えばね、
怒る、
つまり、怒って現実を思い通りにしようとする。ただ例えば誰かのせいだ、こうなったのはお前のせいだ、お前が勝手に捨てるからいけないんだっていうふうに怒りが起きる、ね、怒りが起きる。それは怒りを起こすのは何のためかって言ったら、青のかな、怒りを起こすのは何のためかと言ったら、ね、自分の思い通りにならないからなんです、ね、思い通りにならないから怒りを起こす、ね、そして現実を否定する。つまり何を否定されるかって言ったら、自分の許可なく勝手に加湿器は捨てられないというふうに思っていると、ね、それをその事実ね、勝手に捨てられたという事実を否定するわけです、ね、例えば自分はずっと帯広で、美容師をやっていけると思った。ところがご主人が転勤で札幌に行くと、ね、執着が当然吹き上がる。だって自分はずっと帯広で美容師をやっていけると思っていたの。その時にムクムクムクって煩悩が吹き上がる、ね、あなたが転勤にさえならなければ私は帯広から離れなくてもよかったのに、こう怒りが起きる。
どうだって仕方ないでしょ。
仕方ないと思えないの執着っていうんですよ。
転勤のない人ならいいけど、あるんだもん
ね。なぜ断らなかったんですか。
断ったら痛くなれるのね。
なぜ私は。これが煩悩なんです、うん、そうすると、うん、ご主人が、ああ分かったよ、ごめんね、僕が悪かったんだよ。そうよ、あなたが悪いのよ。あなたのせいで私はこんなひどい目にあって苦しまなくちゃいけないんだっていうふうになると、こう自分の我は否定されない。でも現実はやっぱり札幌に行かないといけない。そうするとやっぱりこの札幌に行く、ね、つまり帯広から離れないといけないという現実を受け入れるまではいつまでも怒りが吹き上がる。で苦しまなくちゃいけない。これが転倒なんです。わかります。だからまあ仕方ねえべっていうふうに受け止めたら楽なんですよ。ところがそんな仕方ないなんて言ってられません。私はどれだけこの店を、ね、開くのに苦労したと言うんですか。この、ね、お客さんがねどうなっていくんですかと。執着を起こすと苦しむわけです。なぜならばどんなに煩悩を起こして 現実を否定しても現実は変わらないからなんです。
でも よくそこまでできたなと思って。
いや素晴らしいこと、
本当に仏様のお力だった。
素晴らしい。これをね素直に受け止めると苦しみは消えるんです。
無我になったんだよね。
まあ無我ですね、執着が切れて、ああ思い通りにならないんだなあって分かる、ね、ところがそれが認められないと、もう現実なんて認められない、俺はお酒に逃げるとかってね、欲を起こして現実をごまかす。そうすると一時的にこの苦しみが楽になるんです。ここがポイントなんですね。執着を起こして苦しい時にその煩悩を起こすと、その苦しみが抜けて楽になる、はい、そうすると体が覚える、頭が覚える、そうだ煩悩を起こせば楽になるぞ、ね、そうすると執着が起きて苦しくなるたびごとに煩悩を起こして楽になろうとする。これが図解即情の姿なんです。
煩悩を起こして苦しむ方へ行ってしまってるんだよね。
つまり一時的に楽になったとしても現実は何も変わらない。変わらないどころかもっとひどい状態になる。そうするともっとひどい状態を煩悩がこう落ち着いた時に見ないといけない。その見るたびごとに現実が思いと違うからまた腹が立つんです。だからなんていうんですか、いつも腹が立ってないといけない。今日は晴れで種まきをしたいと思っている。今日は晴れで芋掘りをしたいと思っていたのに、なんで雨なの、ね、ねえ、怒ったって現実は変わらないのに怒らずには折れない。これが煩悩なんです。
現実は現実なんだよね。
そう、現実は現実だから、ああ自分の思いは間違っていたんだなぁと、ね、これをいいですか、曲がった松は曲がった松じゃなぁと、ここを見ると
どうやってまっすぐにするかと思
って、いやどうやってまっすぐ、
そう、それを考えたらそういうふうに見ればいいんだって思う。
そうなんだ。
まあ、これ分からない人がいるので、これどんな話かというと、ね、ある時どこから見てもぐにゃぐにゃに曲がっている松の木にですね、一休さんが立て札をこうね立てた。この松をまっすぐに見たものは、見たものには、金100万円与える。
まっすぐバカバカでまっすぐにさ。
そこで、その村人たちがこの松の周りをこう見てね、いやどうしたらこの松をまっすぐ見ることができるのかなっていうことでこう見ていった。ところが一周回ってもまっすぐ見える、まあ、これだったらね本当にこうこういう意味ではまっすぐ見えますけどね、こういうふうにこう書いたんですよ、書いた松ですから、こういうふうにこう見えると
奥行きがない、
まあ、奥行きがないからまっすぐ見えますけど、
平面上
だ。だけどこう実際の松はどこから見てもぐにゃぐにゃしてる。はしごをかけて上から見たら、肩車をして上から見たら、下から見たら、どうやってもねまっすぐ見れないわけです。そこで、蓮如さんがある時ね、蓮如さんがそこに通りかかった。あ、蓮如さん蓮如さん、あの一休のやつめがこんなねことを言っておりますと、どうやったらまっすぐ見れるんでしょうか、こういうふうに聞いたら見たらね、蓮如さんが、ああ私はまっすぐ見たから、うん、一休さんからねお金をもらってくるよ、こういうふうに言ったわけです、うん、 そこでね、レニオさん一休のともとに行ってね、あ、行け、ね、なんじゃ、ね、そう、こういう仲なんです。
ね、
そうそうそうそう。立て札に書いてあることは本当か、とこういうふうに聞いたらね、ああ本当じゃ。じゃあ俺はまっすぐ見たからお金をくれってこう手を出した。そしたらね、一休、ね、なんじゃ、私にはね、わしにはくれっていうのかと、あの立て札に書いてあることは嘘なのか、こういうふうに言ったらね、あの立て札に書いてあることは本当だが、あの立て札の裏を見てこいって言ったわけです、うん、お、なんじゃと思ってね、蓮如さんこう帰ってきてね、立て札の裏を見たんです、こうやって裏を、ね、そしたら正し書きがあった。ただし本願寺の蓮如は覗くと。なるほど、私にはかなわないと、ね、分かっていたかと、いやいや本当にね、見上げた根性だと、こう思ってね、許してあげよう今回だけはと思って、こうやって蓮如さんが帰ろうとするとね、おちょっと村人たちがね、いやいやいや蓮如さん蓮如さんと、こうどうやったらまっすぐ見れるんでしょうか、こういうふうに聞いたわけです。そしたら蓮如さんが答えた、ね、いいか、この松というのはですね、ね、そのどこから見てもぐにゃぐにゃしている曲がった松じゃな、こう見るのがまっすぐな見方なの。それをお前たちは何とかしてまっすぐ見ようと、ね、曲がった松をまっすぐ見ようとしていると、ね、それが曲がった見方なんだ。曲がった松は曲がった松じゃなと、こう見るのがまっすぐな見方なんだぞ、ね、これどういうことか、ね、人から例えばね、バカにされたとした、なんてバカにするのよっていうふうに、バカにされたという現実を否定する、怒りを起こしている、それは曲がった松を何とかしてまっすぐ見ようとしている姿なんです、ね、曲がった松は曲がった松じゃなっていうことは、ああ私はバカにされるような人間なんだな、こう見ればいいんです、ね、それが曲がった松は曲がった松だな、とこういうことなんです。それをね、どうにかして私たちは否定しようとするんです。そんなことない、そんなことない、ね、私はバカにされる人間じゃないけど、ね、あの人が私のことを誤解しているからバカにしてきたんだってなるから、ね、その相手を責めることによってなんとかバカにされたという現実をですね、ごまかそうとするんです、ね、だけどどんなにごまかしても心のどこかでやっぱりバカにされているんじゃないかって思うんです、ね、だから目がだんだん三角になってね、誰か私のことをバカにしてるやつはいないか、バカにしてるやつはいないかってね、ちょっとのことでもバカにされたように感じる、ね、そうじゃなくて、それは執着を起こしている、つまり現実を否定している状態だから、曲がった松は曲がった松じゃなーっていうふうに見たらいいんですよ。あ、そうか、これからは曲がった松は曲がった松じゃなーと思ってね、どんなことが起きても腹を立てずに生きていこう、こう思ったとします。 ところがね、腹を立てないように生きていこうって思ったのにね、曲がった松が曲がった松と思えないそれで怒っちゃいけないって分かってるのに怒ってしまった。ああバカバカバカバカバカバカバカバカバカ、私はなんで曲がった松を曲がった松と見れないんだろうと。これこそ曲がった松をまっすぐ見ようとしている姿わかります？わかります？わかりました？今の言葉わかりました？わかりました。もう一回もう一回いいですか。曲がった松を曲がった松じゃなーと見たら、執着も起こすことがないし、苦しむことも煩悩を起こして腹を立てることもない。こう分かってね、これからは曲がった松は曲がった松じゃなーと、こういうふうに見ていこうとね。そう分かっちゃいるけど、現実に都合の悪いことが起きると腹が立ってくるんですよ、ね、その時にね、あのね、上田先生から曲がった松は曲がった松だと見よって言われてるのにね、ね、私は曲がった松とね、見れなかった、なんてね、悪い人間なんだ、バカバカバカバカって思うのは、曲がった松をまっすぐ見て見ようとしている姿だ。はい。ああ。自分はですね、自分はそんなに簡単に曲がった松は曲がった松じゃなぁと見れないものなんだなぁと見るのがまっすぐな見方なんです。
それでい
い？そうそうそう。例えば子育ての時にですね、いつもまあよく思うのが、子供を叩かないようにしよう。ね。子供を怒らないようにしよう。お母さんとして優しい心で接してあげよう。誰もが思います。
そう思ってる。
誰もが思うけど、現実はどうかって言うとね、チャレー！
確かに。
誰もが思う。優しい心で接しよう。誰もが思うんです。ね、そのね、優しい心で接しないといけないと思わないね、お母さんはいません。産む前は私は優しい心で接することができるとね、みんな思ってる。そのお母さんが現実に子供が生まれると毎日のように腹が立つ。なんで勝手に触るの？なんで食事を作らせてくれないの？なんで掃除もさせてくれないの？やっと寝ようと思ったのにね、夜泣きですかと。
夜泣きも腹立つよね。
寝れないから。
寝れない。
いや、もう子供が生まれるまでは、ねえ。夜はぐっすり眠れていましたよ、ね、もうね、途中で起きることなんてない。ところがね、子供が生まれると、なんと起こされるか。1時に目が覚め、ね、2時に目が覚め、3時に目が覚め、ね、5時に目が覚めと、ね、それでも仕事はしないといけない、ね、そうするとね、怒っちゃいけない、怒っちゃいけない、分かっているのに腹が立ってくるんですよ。いい加減にせえってね、腹が立ってくるんですね。物には限度があるだろうとね、思うんです。それをね、ぐーっとこらえて赤ちゃんにはぶつけないようにしようと思うと、旦那にぶつけるんです。で、そうするとこう、怒ってしまうわけですよ。ね。そうすると怒っちゃダメだ、怒っちゃダメだと、がついている分だけ、怒ってしまったという現実が、 受け止められずに怒らせた子供が悪いって思うようなんです、ね、
あんたのせいよ。
そう、私は怒るつもりがないのにあなたが思い通りにならないから腹が立つんだと、ね、子供に八つ当たりをしてしまう。そして八つ当たりをしてしまった自分にまた、なんて自分はダメな母親なんだろうと落ち込むんです。落ち込むとこれ自分を責めますから、なんで私ばっかり苦しまなくちゃいけない。子供がキャッキャキャッキャ笑ったら、なんで私が苦しい時にこんなに笑っておれるんだ。今度はまた腹が立つ。
どうやっても腹立つ。
そうそうそう。じゃあどうしたらいいんですかと、うん、どうしたらいいのかって言ったら、怒ってしまった時はですね、うん、ああ私は怒る人間なんだな、うん、そうそう仕方がないのよと、ね、曲がった松は曲がった松じゃなと、そのまま見ればいいんです、ね、ここがポイントなんです。子供を怒ってしまった時はなんで怒っちゃったんだろうって思わずに、ね、怒ってしまっても仕方がないんだな、これが曲がった松は曲がった松じゃなっていうふうに見ることです。いいですか。子供に怒ったからといって子供は悪い子には育ちません。ここポイント。子供を叩いたからといって子供が悪い子には育ちません。じゃあどんな時に悪い子に育つかというと、自分のやったことを正当化した時なんです。親が、私は間違ってない、あなたが悪いんだ、こう正当化した時に子供の心は深く傷つき歪んでいくんです、ね、私たちはどうしてもですね、叩いてしまったこと、怒ってしまったことを問題にするんです。なんで叩いちゃったんだろう、それは自分の中に私は叩かない人間なんだという我があるんです、ね、それに怒らない人間なんだっていう我があるんです、ね、だから現実に叩いてしまったという事実に、なんていうんですかね、もう事実を認められないんです。
自分は正しいと思う、
ね、そうそうそうそう、自分はこんなに叩かないように頑張っていたのに叩いてしまった。こんなに怒らないように頑張っていたのに怒ってしまった。なんて悪い人間なんだろう。いいですか？これをですね、この情って言うんです。情、その四天王の盲念の情っていうこと。情っていうのは何かっていうと、自分には綺麗な心があって、ね、その綺麗な心が怒りを起こした、叩いてしまったという醜い心を見て、不浄な心だと、汚い心だと言って排除しようとする心なんです、ね。こういう心が私たちにあるんです。綺麗な心になりたい、ね、優しく子育てをしたい、ね、なんでですかね、子供を幸せにできるような親にしたい、なりたい、そういう気持ち、これは綺麗な心だと思ってます、私たちは。でも実は仏教ではそれこそ私の中で一番不浄な心の、つまり不浄な心を綺麗な心だと、汚い心を綺麗な心だと勘違いして、ね、もっと綺麗にならなくちゃいけないと思うんです。 もっと綺麗な心にならなくちゃいけない。だから、汚い心、汚いことをするものは排除しないといけないってなるんです。それが一番子供を傷つける。一番周りの人を傷つけ、自分を傷つける醜い心なんです。皆さん、自分は間違ってないって思いますよね。間違ってないって思う心が不浄な心なんですよ。ね、自分は正しいことをしている、ね、自分は間違ってない、醜い心をなくしたい、嫌な心をなくしていきたい、そういう気持ちってありますよね。それは自分の中に綺麗な心があって、その醜い心をね、綺麗な心が醜い心を見て、こいつは不浄な心だから排除しないといけないって思うわけです。でもそれが一番醜い心なんです。ね？そう思いません？
自分が上に立って人を見下げて裁いて。
いやいや、自分は上に立ってじゃなくて、その相手を無慈悲にこう切っていく心なんです。無慈悲に、ね、その自分が綺麗だと思う心によっていっぱい自分の心も傷つくし、醜い感情も吹き上がってくるんです。ところが私たちはその醜い感情を綺麗なものだと思っている。これが天道の妄念です。本当は自分が綺麗だと思っている心こそ一番直さなければならない不浄な心なんです、ね、例えば私は正しいことをやっているっていう気持ちが一番不浄な心なんです。私は汚いものをは、ね、なくしていきたい。例えば子供を叩くようなね、親にはなりたくない、その気持ちが叩いてしまったという事実を受け止められずに、ね、余計叩かせるんです。虐待をする親っていうのは誰よりも虐待したくないっていう気持ちが強いんです。だから虐待をしてしまったという事実が受け止められずに、ね、その目の前にいる子供を怒ってもっと虐待してしまう。
あんたが悪いからこれを しちゃうんでしょう。
そうそうそう。私はこんなに怒りたくないのに、こんなに腹が立つってね。ね、腹を立たせたのはお前でしょうと。お前がちゃんとやらないから腹が立ったんだ。バシバシバシバシバシバシ。そして叩いて叩いて叩き切ったら、あんたが悪いのってなるわけ。それか自分が叩いてしまったという事実ね、それがあまりにも醜い心だからもう受け止められずに自分を否定するんです。自分はダメな人間だ、ダメな人間だ、ダメな人間だ、こんな私はこの世からいない方がいいんだと。そういうふうに人を責めたり自分を責めたりする一番の悪は自分の中にある綺麗だと思っている心なんです、ね、これが不浄なんです。綺麗だと思っている心が不浄だっていうのが図下即上、真理と逆さまな心なんです。だからもっと綺麗にしていきたい、もっと醜い心をなくしていきたいと思えば思うほど人間の心は汚くなるんです、ね、
焦点で言ったら自分の心は綺麗じゃないな。
そう、焦点から見たら、ああ、まあ、焦点から見たらですね、自分が綺麗だと思っているものこそ一番汚い心なんだ。例えば皆さん、ね、ここに汚い雑巾があるとします。真っ黒になった。この雑巾は汚い雑巾ですか？ それとも綺麗な雑巾ですか、ね、それは誰が見ても汚くなった雑巾だからこれは汚い雑巾だと見ます。だけどこの雑巾はいいですか、どうして汚くなったのかというと、ね、誰かのどこかの汚れを拭き取ってあげたから汚くなったんです。綺麗な行為をすると自分が汚くなるんです。じゃあその雑巾を綺麗にしようと思ってバケツで洗うとどうなるか。それは雑巾は綺麗になるけどバケツは汚れるんです。じゃあバケツの水を流すとどうなるか。ただね、バケツは綺麗になるけど川の水が汚れるんです。ね、これと同じようにここに煩悩で悪に染まって醜くなった人がいるとします。この人は醜い人なのか悪い人なのか、そうじゃない、この人が醜くなってしまった一番の理由はこの人は、この人にね、自分の汚れを押し付けた人がいるんです。世の中に犯罪者、悪いことをする人がいますけど、その人は生まれた時から悪い人じゃなかった。人の悪を受け取っていくことによって、だんだんと心が汚く、醜くなっていったんです。その人のやっていたことは、大変素晴らしいことなんですよ。仏教ってどんな教えかと。人の苦しみとか悪を、汚れを受け取る教えなんですよ。ね。例えば、善知識って言ってもですよ。こうやって皆さんに説法して、話をしたら皆さんの汚れとか苦しみを受け取るんです。受け取ったらどうなるかって言ったら、ね、私の心が汚れる。苦しむんです、ね。肩は重くなる。肩は凝ってくる。首は回らなくなる。体調は悪くなる。ね。だけど、皆さんの心が軽くなるなら、それはいいことですよね。皆さんから汚れをもらったら、ね、悪いことが思えてくるんです。ね、人を悪く見えてくるんです。人を傷つけたくなるんです。人の持ってるものを受け取ったら、自分の心が汚れるんです。汚くなった雑巾と一緒です。それは、ね、綺麗な行為をしたから汚くなったんです。同じように、醜くなった人、金ね、汚くなってしまった人、それはこの世にね、いらない人じゃないんです。この人がいるおかげで救われてきた人がいっぱいいるんです。でもそのことに気づいてない。なぜか。この醜い心を抱えてるから。私は綺麗な心になれるって思ってるんです。ね。醜い心は排除していかなくちゃいけないって心があるんです。だから自分の中にある醜い心を人に押し付けてね、その誰かを醜くしておきながら、自分は綺麗な人間なんだと思って、濃々と生きてるんです。それが一番醜い心なんです。ね、仏教は、そのね、この目の前の人がね、表面的に汚くなった、醜くなったからといって、その人は悪い人だっていうふうには言わないんです。その人は人のために誰よりも頑張ってきた人なんです。人の悪を受け取り、ね、人の汚れを受け取り、そして自分の中でそれを浄化できずに醜くなってしまった人なんです、ね、だけど私たちにはこの天道の妄念があるためにその人をよく頑張ったねって言えないです、ね、まるでその人はいらない人間かのように排除していくんです。それが自分の中でいいことだと思ってるんです、ね、これが一番の不浄な心なんです。仏教から言ったら一番醜い心なんです。でもそういうのを知らないんです私たちは。なぜかと言ったらね、悪いことはしちゃいけないって育てられてるから。 いいことしなさい、悪いことはしちゃダメだ、欲とか怒りとかね、人を叩いたり人に迷惑をかけちゃいけないってね、そういう気持ちで、育てられている、ね、そういうことをすると叩かれたり罰を受けたり、ね、責められたりする、そういうことを繰り返していくうちに、自分はそういう醜い心を起こしちゃいけないんだ、綺麗な心にならなくちゃいけないんだ、綺麗な心になろう、綺麗な心になろうと、そして汚い心を排除しようとしていくんです。その汚い心を排除していこうという心が人を傷つけていくんです。深く深く傷つけていく。でも自分の中で綺麗な心だと思ってるので、ね、思ってるので反省しないんです。目の前で自分が自分の我を通したためにですね、傷ついてしまった人がいたとしても、私は悪くないって思う。なんでか、私が悪かったら、この自分の中にある綺麗な心が自分を責め立てるんです。なんでこんな悪いことをしたんだっていうふうにね、責めるんです、
ね、良いと思ってやってたことだからね。
はい、そう、こう天道、ね、逆さまなんです。だから私たちはどうしても善人にとらわれるんです。この情っていうのはね、善人なんです。自分は善人でなければならないと思っている。でもその善人だと思っている心こそ、実は邪悪な心なんです。邪悪っていうのは横島な悪っていうことで、横島っていうのは本当は悪い心なのに、それを良いことに書き換えていくわけ。例えば怒ってしまったことは本当は悪いこと、怒ってしまって相手を傷つけたことは本当は悪いことだけど、相手が怒らせたんだから怒ってもいいんだと思う。それは善人に変わる。悪が善に変わる。だからどんなに相手を傷つけても謝ることをしない。そして責められた相手も、私が悪いことをしたから怒られたんだなってなるんです。だからこれから悪いことをしないようにしようってなる。これが曲がった松をまっすぐに見てしまっている姿なんです。
学校の教育でもね、そうだもんね。
悪いことをしちゃいけないっていうのがね、強すぎる。悪いことをしたものは罰を与えないといけない。悪いことをしたものは排除していかなくちゃいけない。だから悪いことをしてしまったという事実を受け止められずに、なかったことにしたり、誰かのせいにしたり、また欲とかでごまかしたりする。だけど仏教はですね、ね、そんな自分がね、汚い心とか醜い心とか思っているものは大して悪い心じゃないんです。この自分が綺麗だと思っているものに比べたら、ね、大したことがない。だから曲がった松は曲がった松じゃな。と見たらいいんですよ。
自分はそういうことで怒る人間なんだなと。
そうそうそう、そういうことで怒る人間なんだけどね、まあ悪いんだけど仕方がないなってことです。
仕方がない
な、ね、はい、悪いことをしてしまうけど、そんなことしちゃダメだダメだダメじゃなくて、そういう人間なんだなぁと見たらいいんです、ね。そう見たら、心はいつも穏やかな日々を過ごすことができるんですよ。ね、だから、自分の中にあるこのね、悪、善悪にとらわれる心が少なくなれば、ですね、穏やかな日々を過ごすことができるんです。皆さん、 何が自分を苦しめるか知ってますか？一番苦しめるのは人に迷惑をかけちゃいけないっていう気持ちですよ。それが邪悪なんです。
でも誰でもそう思うね。
誰でもそう思う。そう。なぜならみんな天道の妄念を抱えてるから。つまり悪い心をいい心だと思って迷惑をかけないように生きていこう、迷惑をかけないように生きていこう、そう思う、ね、違うんですよ、ね、迷惑をかけてもいいんです、ね、迷惑をかけなければ人は生きていけないんですよ。
そうだね、
赤ちゃん見てください、うん、毎日が迷惑です人は生まれた時から誰かに迷惑をかけなければ生きてはいけないんです。
そういう意味ではみんな迷惑かけて生きて
きたね。だからお互いね、この世界はお互いに堪忍してもらって生きてるんですよ。堪忍度っていうんです。堪忍してもらって、ね、堪忍度、こらえ忍んでもらって、それをね、迷惑かけちゃいけないって思うと、まるで人に迷惑をかけないで生きておれると思う。ね、例えば人に迷惑をかけそうだったらね、私がここにいたら迷惑だから。ここにいない方がいいって言うでしょ、ね、それが一番迷惑です。そう思いません？あなたのことを大事に思っている人がそんなことを聞いたらどう思いますか？あのね、私なんていない方がいい、そんな風に言われてですよ、心を痛まない人がね、そのあなたのことを大事に思っている人だったらですよ、心を痛まないはずはないじゃないですか。そうでしょ？その人の気持ちも考えずに一人になった方がみんなはね、喜べるんだ。そんな身勝手なことを考えさせるんです。そうじゃない、迷惑かけていいんです、ね、迷惑かけないと人は生きていけないんですね。お互い様。だから迷惑をかけてしまった時は、ああ迷惑をかけてしまう自分なんだなあと、そのまま見たらいいんです、ね、迷惑かけないっていう気持ちが一番の悪ですから。邪悪です。すごく悪い意味じゃないですよ。邪悪っていうのは本当は悪なのに横島な見方をして善に変えている。迷惑をかけてはならないという気持ちによって人の行為を踏みにじったり、人の思いを踏みにじったり、ね、現実をねじ曲げたりする。それが誰よりも、ね、何よりも人に迷惑をかけてるんです、ね、そうでしょ？例えば人があなたにプレゼントをしたいって思う、いいからいいから迷惑かけたくないからってことは、それは人の行為を踏みにじってますよね。迷惑です。
それこそ迷惑。
そうだって、もうあなたのために用意しちゃった、テレビとかね。
本当だね。
ねえ、そうそう、ねえ、それをもう自分でね買うことに決めていたから、いいんだからって。でも買っちゃったものを断れないじゃないですか。
ありがとうって。
そうそうそうそう。
その時そう思えないのさ、
ね、それはやっぱり迷惑かけたくないっていう気持ちがあるから、うん、でもいいんです、迷惑をかけるんです、ね、よく子供が親に対してね、いっぱい迷惑かけるとね、いやこんな子ね迷惑かけちゃダメだなって思ったりする。子供は違うんです、ね、もう普通他人様には迷惑はかけれないけどね、え、親にはですよ、迷惑かけれるんです、ね、うん、世界でですよ、迷惑をかけても許される存在は親だけなんですよ、うん、だってもう生まれてくる時そのものが迷惑じゃないですか、うん、お腹をね本当にもう体調も悪くさせ、 はあ、歩けない。ね、その考えようによっては、その存在そのものが迷惑ですよね。生まれたらもうね、毎日のようにお世話をしないといけない。ね、成人にするまでね、どれだけお金がかかるか、どれだけ時間を奪われるか、
すごいよね。
ね、いっぱい迷惑をかけて育っていくんです。うん、今さら一つ二つ増えたって、そう変わりません。だけど、迷惑をかけちゃいけないんだっていう気持ちがあると、親も子供に対してなるべく自分に迷惑をかけないように育ててしまう。またよそ様にも迷惑をかけないように育ってしまう、ね、そうするとその迷惑をかけてしまった時に自分を責めるようになるわけです。責めると苦しいから欲を起こしてその現実をごまかそうとする。ね、現実欲でごまかしても何か現実が変わるわけじゃないから、欲を覚めるとですね、不浄な心がいっぱい見える、不浄な現実がいっぱい見える、ね、そうでしょ、もう現実が見たくないから寂しいからね、ほんと3合のお酒って決めてたはずなのにね、もういいんだ、寂しいからお酒を飲んでもいいんだ、ガバガバガ
バ、
ね、そうするとパーッと見るとね、庶民がガガガガガって並んで、ね、欲を起こした時は気づかないけど、欲から覚めると一生瓶がズラズラズラって悩んでる、はあ、妻が書いてくる、どうしよう、ひどい状態だ、あー、もういい、もうそんなグダグダ言うな、俺はやん、
怒る
ね、そうじゃなくて、もう仕方ない、飲んじゃったんだから仕方ない、曲がった松は曲がった松じゃなと見たらいいんです。飲んじゃったものは仕方がない、ね、見たら書いてきた人もね、なんで飲んじゃったの、ね、そういうふうに責めるんじゃなくて、あらあら飲んじゃったんですか、曲がった松は曲がった松じゃなと、
そうだね、
はい、こういうふうに見るのがまっすぐな見方。だって怒ったって一生瓶が戻ってくるわけじゃない。ね、責めたって何かが変わるわけじゃない。でしょ？いや、怒ったってね、雨が晴れにはならないでしょ。ね、だから怒ったって仕方ないんです。もう現実を受け止めるしかないんです。どんな現実であっても。ああ仕方がないなぁと、曲がった松は曲がった松じゃなぁと受け止めることができたら、毎日が穏やかな日々になる。
うん、そうね、
はい、
ね、波風立たない
よ、ね、そうそうそう、
ありのままを受け入れるんだからね、
はい、このようになった心を仏教では涅槃寂静という。涅槃寂静って言って、どんなことがあっても穏やかな心の崩れない人になる。それはね、そんな一生懸命頑張ることじゃなくて、曲がった松は曲がった松じゃなと、そう見たらいいんです。簡単でしょ簡単ですよね、話を聞くとね。そうは思ってるけど簡単じゃないと、これが、ね、真実なんですね。だから仏教を聞いていかなくちゃいけない。どうしたら執着から離れていくことができるか、これが問題になっていく。仏教というのはもうすごい簡単な教えですよ。こういう教えです。仏教ってどんな教えですかって言ったら、どんなことが起きてもそこに執着することなく、曲がった松は曲がった松じゃなと、こういうふうに見ればいいんです。
難しい見れなくてみんな苦しいんだね。
ここまで難しかった。
簡単でしょ
そんな
バカにされた時はバカにされたんだな、うん、見下された時は見下されたんだな、
仕方ないな、
仕方ないな、
そうだ ね、
ね、財産を失ったら財産が失ったんだな、は
い、執着のある方そう思えるね。
はい、
執着、ね、
執着が、ね、一番の苦しみが執着、
そうだよ、思うんだよ、だけどがつくから、う
ん、ね、非常に簡単、簡単ですよね、理解できましたよね、すごく非常に簡単な仏教って、あ、なんて簡単な教えなんでしょう、
聞いた時だけ
は、聞いた時は
ね、手は照れてるってか、
そう、そうだな、ちょっと休憩をしたいと思います。